ラニーミュージックトークルーム。 This program is brought to you by 日本能率協会総合研究所。
リスナーの皆さん、おはようございます。大野康則です。
おはようございます。石井加穂です。今日もポジティブライフを応援するお話をビジネスマスターの大野さんとお届けしていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まあ、この間ね、はい、国が、まあ、出生数が減ってるということ で、うん、でそれに合わせて労働人口も減ってきて、はい、このままでいくと地域で働く人、うん、あと働く人が少なくなればなるほど税収も落ちていくので、うん、もう投資が次できないんですよね。だからこれからそこの部分が本当に課題になってるんですけど、はい、なんとそこを変えようという動きをしていて、もう日本の中でもピカイチの今日企業さんに来ていただいておりまして、はい、その課題をどうやって解決していってるのか、うん、その話をお聞きしたいなと思ってます。
はい、それでは早速このコーナーからいきましょう。
大野康則のライフシフトマインド。
このコーナーは一歩先を行く社会人のヒントを大野さんから素敵なゲストをご紹介いただきお話しいただきます。本日は一般財団法人固有地域づくり推進機構代表理事、アグリスト株式会社代表取締役でいらっしゃいます斉藤純一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これ固有財団って略していいんですかね。
はい、
固有財団、
通称固有財団ですね。
はい、
これね、なかなか面白い取り組みをしておりまして、これは2017年4月に町が設立した地域商社、
ね、そうですね。町が持続可能な地域の実現を目指して、宮崎県新富町という人口約1万6000人の町で設立しました。
この中で、はい、まあ、1粒1000円ライチの開発、そしてこう農産物のブランディングで、まあ、ふるさと納税とかも駆使してですね、累計100億円以上集
め
て、100億円です
よ。すごいですね。
これすごいですよね。
ピカイチです。
ピカイチ。これあと他にはなんかどういった取り組みをこの財団ではされてるんですか。
そうですね、固有財団の方ではそのふるさと納税を、まあ、特に農産物とかの魅力をしっかりとブランディングして伝えたりとかですね、定期便の発行とかを、まあ、いち早く取り入れたりして、まあ、農家さん全体とか町の事業者さん全体が、まあ、しっかりとこう持続可能な地域経済になるような活動をしてきました。でその上でも累計で100億円以上上げたその金額を、まあ、町に再投資するっていうのをすごい大事にしてまして、一棟貸切宿の茶心お茶の心の宿を作ったり、起業家の育成に再投資することで、全国各地から起業家が集まる町になって、総理大臣官邸で国の優良事例として選ばれたりもしました。
だからね、町としてはどんどん税収も下がっていけるので、そういった環境づくりとか投資っていうのがなかなかできないので、自分たちで稼いでやろうというので作られた。
そうですね、それがうまく循環していって、昨今ではユニリーバスタジアムっていう、まあ、サッカー場ができたり、サッカーチームも男子ができて、その後に女子もできて、
すごいですね。
女子もめっちゃ強いんですけど、
こサッカーチーム誘致したんですか。
サッカーチームはですね、企業と連携をして、まさに公民連携で一緒に地域を盛り上げていこうということで、まあ、活気のある新富町、まあ、やる気のある新富町役場と企業が組んでですね、サッカーチームがあります。
いやすごいですね、もうサッカーチームまで
作り上げて。いやそうです、いやすごいなと思って。
ちなみにこの新富町はふるさとなんですか。
あ、僕は新富町は全然ふるさとではなくて。
あ、そうなんですね。
もともと大阪生まれ奈良育ちで、その後大学からアメリカに行って、アメリカ のシリコンバレーで働いていました。
どうしてこの町にしようかとか、そういったところを教えてもらえますか。
シリコンバレーで働いていて、僕も起業したいと思って帰国をしたんですけれども、そんな自分の活動している最中、東日本大震災が起きまして、自分のスキルとか経験を、まあ、地域経済に役立てたいと思って活動していたところ、はい、新富町役場の方々にぜひこういう活動をやろうというふうにしているのでっていうふうに声をかけていただいて、そこから、もう約8年ぐらいやり続けてますね。
そうなんですね。
この、まあ、大なり小なり、まあ、多少違っても同じような取り組みをしている、まあ 町とか市っていうのもあると思うんですけど、なぜこの固有財団だけがこんなに結果を出せてるのかなっていうのがすごく素朴な疑問なんですけど、今振り返ってみるとなんかどこがポイントだったんですかね。
なんでしょうね。まあ真面目に答えるといくらでもあるんですけど、まあ一個はですね、だいたい固有財団始める前からもこういう財団法人とか、なんとか団体とかっていうのは地域にたくさんあったんですけれども、それをこう持続可能なモデルにできていたかどうか、まあ要は役場からの補助金に頼ったりとかっていうモデルは多かったんですが、まあ固有財団でいうと自分たちでちゃんと稼ぐっていうところをすごい大事にしてまして、ふるさと納税なんかでも成功報酬型でいただいてるんですね。なのでちゃんと自分たちが稼がないとその分金額も低くなってしまうので、なかなかうまくいかないっていうふうになるんですが、まあ、あとは僕がやっぱりこのビジネスの部分と要はその街づくりの部分、こう両方こう論語とそろばんを分かっているというか、両方その感覚があったので、そういう部分の時も当時は少なかったなと思いますが、まあ最近ではそういうこう街づくりも分かりながら経済の発展というのを考えている人が増えてきたなと思いますので、まあだからこそ今固有財団が改めて注目されているかなと思います。
いや、この何だろう、補助金付けにしないというか補助金に頼らないやり方っていうのは多分石井さんあんまりこう接したことないかもしれないですけど、地域だとやっぱり補助金に頼っているところ結構多いですよね。
そうですね、まあ、頼るっていうことは決して悪いことはないんですけど、はい、悪いのはやっぱり依存しちゃうっていうのは良くなくて、結局、まあ、最初は、行政の助けがあってスタートするっていうのはすごくいいことだと思うんですけど、そこから自走できるのかできないのかっていうのはすごい重要なポイントだと思いますね。で、新富町ってお茶どころでもあって、
はい、
でお茶の心茶心っていう宿を作ってるんですけど、そこは1泊3万円から5万円ぐらいの宿にしているんですが、はい、もう2月なんかもうほぼ満室になっていたり、で国内外からもたくさん来てくださったりとかするので、まあ、そういうふうに最初は行政と一緒に組んでやったものもしっかりと持続可能なモデルにするとか、まあ、最近だとブッキングドットコムで賞をいただいたりとかもして、まさにこう国内外からも評価いただいたりとかもしているっていうのを、まあ、ちゃんと考えてやるかあんまり考えずにやるかっていうだけでもだいぶ違うかなと思いますね。
あと一つ一つセンスが良くないですか？
そうなんですよ。なんか地域の魅力って多分きっと探せばたくさんあるんですけど、そこを見つけるのが一番大変なんじゃないかなと思ってて、そういったところってどういうことを意識されてるんですか？
まあ、厳密にはいわゆるコミュニケーションデザインみたいなところはあると思うんですけど、はい、まあ、僕はアメリカの時からもクリエイティブディレクターとして働いていて、うん、で東京に入って帰ってからも表参道とかデザインの会社をやっていたんですけど、うん、やはりこの伝える努力っていうのはすごい重要で、これは僕は結構こう警笛を鳴らし続けてるんですけど、まあ多くの人が見せ方がうまいとか見せ方が下手で完結しちゃってるのが良くないと思ってます。特に農林水産業においても、まあ我々今農業生産法人もやっていますけれども、あれは見せ方がうまいからだよねとかではなくて、そこはやっぱりブランディングマーケティングをちゃんとやってるかやってないかっていう話で、そういう意味では僕がそのデザインの畑にいたこともあって、ブランディングマーケティング、分かりやすい形で自分たちのやっていることを伝える努力っていうのはすごく頑張ってやってます。
斉藤さんから見るとその地域のそういった食とかの、まあ、ブランディングっていうのはやっぱりできてるところっていうのはまだ少ない感じなんですか？
まあ、ブランディングっていうと、まあ、講義のブランディングとか定義のブランディングとかいろいろあるとは思うんですけれども、そういう観点で言うとブランディングっていうのはこう連続性継続性一貫性っていうところがあって、まあ行政の予算とかで言うと大体2年で担当の人が変わったり単年度予算とかだったりもするので、継続的にやれる仕組みではないっていうのがまず一つありますよね。でも固有財団っていう団体はやはりこうずっと継続して今のも7年以上やり続けていますので、そういう意味ではブランド作りはやりやすい環境にありますし、まあ一粒1000円ライチっていうのもですね、銀座コムサカフェさんから始まったんですけど、やっぱり継続的に我々がしっかりと安定供給をしていることで、まあ、もう7年連続取り上げていただいて、はい、まあ、最初ワンホール1万3000円で始まったライチも、今ワンホール1万7000円ぐらいで多くの店舗で取り扱っていただいて、 まあ、ほぼ予約で完売するような状況ですね。
すごい、一度でいいから食べてみたい、
ね、いやでも本当にこういうなんだろう綿密なブランディング設計っていうのをやっていかないとダメかなと思ってるの、うん、私なんかその地域の商材とかっていうのをこう見て感じるのが、誰かがどこかでうまくいったのかちょっと分かんないですけど、コピー品が多いなってイメージなんですよ。パッケージにしてもデザインにしても、なんかあれこれどこかで見たことあるなっていうのが非常に多いなっていうして印象に残ってないんですよね。だからそういう意味ではなんかこういうブランディング設計っていうのは多分今すごく大事なんじゃないかなっていうのはすごい感じますね。あとこのねこういう財団からこのスタートアップというものもまた生まれてきてるみたいで、これがアグリストという今、
はい、そうですね、こういう財団新富町自体が農業が盛んな町なんですけれども、農家さんとですね儲かる農業勉強会っていうのをずっとやっておりまして、でその農家さんからやっぱ収穫の担い手がいないという課題を受けまして、ロボットを作ってみてくれないかっていうところから、ロボットのプロトタイプを作って、で、まあ、お金が全然ロボットってすごいお金かかるの で、
そうですよ、ね、今ちょっとしれっとロボットを作ってくれないかって言われて、え、作ったことないですよね。
元々僕は全然作ったことないんで、
そうですよね、
農業も全然やったことなかったんですけど、
そう
です
ね、
そこどうやって乗り越えてたんですか。
それはもうヘルプって言っていろんな人に助けてください、いやロボットでも俺作ったことないしなと思って、いろんなところで、まあ、こういう課題があるからロボットを作ってくれる人を探してますっていう話をしてたら、北九州高専の方でですね今共同創業した畑というものが、はい、もともと農家を志したロボットエンジニアでですね、
なんですかそのすごい偶然というか、
ね、すごいですね、
すごい出会いがね、
でやってみたいっていうところから始まったんですが、まあ、当然最初全然お金がなくて、農家さんのプレハブを借りながらですね、はい、みんなで高専メンバーと一緒に作ったりもしてましたね。
これでも最初そのヘルプってこう言った時って言ってる場所はどこで言ったんですか。
あ、いやもうヘルプヘルプっていうぐらいかなあの雄たけびに近い感じで、まあ、いろんな人にずっと言っていって、あ、そういえば北九州高専で今度イベントやるんだけど登壇しないっていう風に言ってもらった方に連れて行ってもらって、ここでやりましょうっていう形になりました。
伝えることがやっぱり大事になってくるんですね。
伝え続けるっていうのはすごい重要ですね。
これ実際今それでまあ仲間がこう集まってきて、まあ、収穫するロボットっていうところがある程度こう形になってきてるのかなと思うんですけど、実際今どうなんですか、その担い手の代わりになりそうなところまで今来てるんですか。
そうですね、今宮崎と鹿児島で農場をやって、筑波の方では AI の研究もやっているんですけれども、これは僕らも驚いたことで、はい、こういう次世代農業とかスマート農業をやってると、若い人たちがやっぱり農業やりたいっていう風に応募してきてくださるんですね。実際鹿児島で農場をやってる農場長も、もともと銀行で働いてた人ですし、で今宮崎で農場をやってる担当者も大手企業で働いてた人だったりもするので、やっぱ農業っていうのは僕はすごい人気産業なんだなっていうふうに思って、まあ、しっかりと、まあ、労働環境とか、成長するとかやりがいがあるとか、しかもこう最先端の農業をやっているとかっていうような環境が整えば、やりたいっていう人はたくさんいるし、まあ、農業は本当に大人気な産業だなと思っています。
今地域でねこの同じような悩みですとか、あと同じような活動をされてる方、しようと思ってる方たくさんいらっしゃるのかなと思うんですけど、最後にそういった方たちにアドバイスをこうするとしたら、なんかどういったメッセージがありますかね。
そうですね、やっぱり僕はよく言ってるのは一歩踏み出すっていうのがやっぱりすごい重要で、一歩踏み出す未来と一歩踏み出さない未来って全然違いますし、はい、まあ例えば食事に誘われて一緒に食事食べる未来と、あ、ごめんちょっとめんどくさいから行きたくないやっていうぐらいの未来っていうのでも、もしかしたらそこのたった一言で未来って大きく変わるかもしれない。実際僕も北九州高専で、まあ、畑というものに出会っていなかったら、はい、アグリストっていう会社は誕生していなかったかもしれないですし、まあ本当に人口1万6000人の会社から始まったスタートアップですけど、今9社ぐらいの会社さんに出資していただいて、まあ、国内外でも20以上のアワードを取って、まあ、全国各地で今農場をやってきているところなんですが、でももし畑と出会ってなかったら、もしあの時行ってなかったら、また違う未来が待っていたと思うんで、もちろんそれがいい未来になったかもしれないですけど、 何かこう前へ踏み出すチャンスがあるんであれば、こう一歩踏み出すっていうのはすごい重要ですし、ライチもこのロボットも、もう今も言われますけど、はい、最初からブリだってみんなに言われてたと。それを無理だで終わってたら終わってましたけど、やっぱり一歩踏み出すっていうのがすごい重要かなと思います。
そうですね、多分分かんないことたくさんある中でもまずは踏み出してみるということが大切になってくるかもしれません。斉藤さん、ありがとうございました。以上、大野康則のライフシフトマインドでした。